聖書朗読いたします。ルカによる福音書第15章11節から32節、新共同訳聖書の新約聖書139ページをお開きください。ルカによる福音書第15章11節からお読みいたします。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこで一人、ひしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふらせたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの心情を、心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上の聖書箇所から、本日は、ゆひでこ主任牧師から、失われた息子というタイトルでお話をいただきます。
ただいまお読みいただいたところは、聖書の中でもとても有名な放蕩息子の例え話です。親のもとで幸せに暮らしていた息子が、自由になりたくて財産の生前分け前を分与してもらって、親の目が届かない遠い国に行って遊び暮らして財産を使い果たし、一文無しになって初めて目が覚め父のもとに帰るというストーリーです。どこか 芥川龍之介の年春を思い出させる話ではないでしょうか。古今東西を問わず、ドラ息子が親の財産を放蕩で使い果たすということはよくある話です。誰でも理解できるこうした平易な物語を通して、主イエス・キリストは神から離反している人間の姿と、それを見つめる神の見思いとをよくわかるようにお話しくださいました。この15章には実は失ったものが見つかったという例え話が3つ書かれています。最初は見失った羊です。そして次がなくした銀貨です。そして3番目がこの放蕩息子の話です。3つとも失われたものが見つかったことが話の中心です。聞いている群衆は、一説によると徴税人や罪人たちとあります。二説を見るとファリサイ派の人々や律法学者も遠巻きにして話を聞いていたようです。徴税人や罪人とは当時の社会のアウトローの人たちです。ファリサイ派の人々や律法学者たちとは、モーセの律法を守り正しいとされる生き方をしていた人たちのことです。これら3つの物語は最後の放蕩息子の例えで、主イエスが言わんとしていることがクライマックスに達しています。ある人に息子が2人いたとあります。結論から言いますと、ある人とは父なる神様のことです。二人の息子とは当時の社会を構成していた、先ほどお話しした2種類の人々のことです。イスラエルは神の家族に例えられているのです。お父さんは兄弟の区別なく息子たちを心から愛して、何不自由なく彼らを育てます。しかし同じお父さんのもとで育った二人の息子でも、大きくなるに従い生き方も考え方も違ってきました。お兄さんの方は真面目で、お父さんの言いつけをきちんと守り、家業を手伝い、毎日一生懸命働いていました。ところが弟息子はそんな生活が窮屈で嫌で嫌でたまりませんでした。こんなところで一生を過ごしたくない、もっと面白いことがいっぱいある都会生活に憧れたんです。そこでお父さんに言いました。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。財産の相続は普通親が死んでからなされるものですが、当時も生前の財産分与ということが行われていたということでしょうか。それで父親は財産を二人に分けてやったとあります。弟息子の性質や傾向性を見れば、弟息子が財産をもらえばどうなってしまうか、お父さんにはよく分かっていたはずなのに、どうしてお父さんは止めなかったのでしょうか。よく神がいるならなんでこんな風にしたと、悪いことはすべて神様のせいにする人がいますが、それは大きな間違いなのです。神様は人間を人格者として尊くお作りになりました。ですから人間には自由意志が与えられているのです。神様は人間をロボットや奴隷としてお作りになったのではありません。神の御心に従うのも拒否するのも 私たちの自由なのです。従う場合でも盲目的に従うのではなくて、自分の意思で従おうと決心して従うのです。拒否する場合も同じです。自分の自由意思で選択し決定するのです。ですから責任が伴うということなのです。神のご意志に聞き従って歩むことも、逆らって歩むことも、私が決めることであれ、あなたが決めることです。しかし自由には必ず責任が伴うものです。神様を物分かりの良い甘い父親としてなめてはいけません。神様は私たちの自由意志を重んじて、神のご意志を強要されないだけなのです。黙って見ている神様は本当に忍耐深いお方だとお思いにならないでしょうか。財産の分け前に預かった弟息子はどうしたでしょうか。何日も経たないうちに全部を金に変えて遠い国に旅立ったとあります。当時の財産はお金だけではなくて、牛や羊などの動物も大きな割合を占めていたことでしょうから、売ってお金に換える必要があったのです。彼は換金し終わると直ちに父の目の届かないところ、誰からも干渉されないところ、すなわち遠い国、外国に旅立ったのです。多分この遠い国とは、当時大都市として栄えていたダマスコが想定されているのではないかと言われています。これは父なる神のもとから離れていく人間の姿を表しているのではないでしょうか。弟息子は故郷を捨て、家を捨て、親兄弟を捨て、共に生きる仲間たちを捨てて新しい世界へと向かったのです。彼は今お金はたっぷり持っています。父の監督もなければ何者にも拘束されない、好きなことが自由にできる最高の人生を手に入れたと思ったに違いありません。彼はお金に物を言わせて好き放題のことをして遊び暮らしておりました。ところで当然なことですが、働かないのですからお金は増えることはありません。減る一方です。とうとう一文無しになってしまいました。彼のお金が目当てで彼の周りに群がっていた人たちは皆彼を去って行きました。彼が友達だと思って助けてあげたことのある人たちも皆冷たく、誰も彼を助けてくれないばかりか相手にもしてくれません。お金のなくなった人間にはもう用はないのです。ホームレスになってしまった彼を雇ってくれる人は誰もいません。運悪くその地方に飢饉が起こったので、野良仕事さえなくて彼に食べるものをくれる人は誰もいませんでした。彼は豚飼いになり下がりました。ご存知のようにユダヤ人は豚は汚れた動物として一切食べませんから、故国では豚を飼っている人は誰もいなかったのです。そして豚飼いなどというのはユダヤ人なら決してやらない最低の仕事だったのです。彼は自分が嫌っていた畑に行かされて豚の世話をしていましたが、空腹に耐えかねて豚の餌のイナゴ豆でさえ食べたいと思うほどでした。彼のプライドはことごとく打ち砕かれたのです。これ以上惨めなことがあるでしょうか。 もしも皆様がこの息子だったらどうするでしょうか。自分の非を認めて故郷に帰り、親に申し訳なかったと言ってもう一度出直すでしょうか。それとも今さら帰るわけにはいかないと言って我を張って自殺するか、のたれ死にするか、その二つのどちらかではないでしょうか。彼は人生のどん底に落ちて初めて我に帰ったと主は言われます。前の口語訳聖書では本心に立ち返ったと訳されています。本心に立ち返るというのは悪いことをしていた人が悔い改めるという意味があるのではないでしょうか。我に帰るというのは夢や妄想の虜になっていた人がそれから覚めるという意味があると思います。いずれにせよ彼は自分自身に戻ったのです。今までこの息子は本来の彼自身を生きていなかったのです。つまり自分を見失っていたということでしょう。不思議なことですが、故郷にいるときは自分らしい生活はそこにはないと思い込んでいました。ですから自分のものを全部まとめて、自分らしくないものを全部捨てて自己実現するために自分が行きたいところに行ったのです。しかし現実は自己実現の旅ではなくて自己喪失の旅であったということではないでしょうか。彼は豚以下になって、自分が抱いていたものは全て妄想であったことに気がつくのです。バブルは完全に崩壊したのです。彼の気づきは以下の言葉によく表されています。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。一体どうしてこんな惨めな結果になったのか。それは世間を知らなかったとか人に騙されたとかということ以上にもっと本質的な誤りに気がついたのです。それは自分がただ自分勝手に生きていたということです。お父さんやお兄さんを愛さず、ただ自分だけを愛して自分のやりたいことをやってきた。まして神の御心などこれっぽっちも考えないで、自分の立場や義務を放り出し好き放題に生きてきたことが罪であることに気がついたのです。彼はこの惨めさから救われる唯一の道は自分が捨てたはずの故郷に帰るしかないと悟ったのです。そこが本来彼のいるべきところであり、彼の生きていく場所だったのです。もう自分は息子としての資格はないけれども、雇い人の一人として受け入れてもらおうと決心したのです。心が決まれば早いものです。彼は恥も外聞も捨てて故郷へ向かって歩き出しました。行くときは意気揚々と出てきた道を見るも哀れな姿で戻っていくのです。彼はみちみち自問自答をいたしました。お父さんに会ったら何と言おうか、自分の心の中で言うべき言葉を探します。私たちも改まって誰かに会いに行く場合、 要件をきちんと伝えられるように、心の中で言うべき言葉を考えたり練習したりすることがあります。彼は自分が疎ましく思っていた父のところに帰るのです。人と筋を通して謝らなくてはならない。自分の謝罪の気持ちが伝わるように、ああでもないこうでもないと一生懸命考えた末の言葉が、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、だったのです。まず自分の罪を認めることから始まらなければならないということは当然です。彼は誰に対して罪を犯したと認識したのでしょうか。天に対してとお父さんに対してです。天に対してとは言うまでもなく、神に対してということです。さすがユダヤ人だとはお思いにならないでしょうか。神を知らない日本人であるなら、天に対してなどという言葉は出てきません。罪を犯す相手はあくまでも横の関係だけを考えるわけです。縦の関係である神に罪を犯しているとは日本人なら多分考えないでしょう。しかし聖書では、神の御心から外れていることは全て罪であると言っているのです。任された財産を無駄遣いすることは、神から委ねられたものを無駄遣いする罪なのです。神の御心はどうやって知ることができるのでしょうか。神の戒めであるモーセの律法を通してです。また神の見える形であられる主イエス・キリストとその言葉を通してです。それらを教会では、キリスト教では神の啓示と言っているのです。それでは、神の啓示の言葉を全く知らないような人はどうやって神の御心を知ることができるのでしょうか。正確にではありませんが、一人一人の良心を通してなのです。嘘をついたり隠れて悪いことをしたりすると、良心は咎めます。それは神の御心ではないからです。しかし良心イコール神の御心ではありません。神の御心を映すはずの人間の良心も、罪のために鈍り、欲のために曇ってしまっているからです。良心の声を無視し続けたり否定したりしていると、感度が鈍くなって良心の役割を果たすことができなくなってしまいます。ユダヤ人たちは小さい時から神とその戒めを教えられて育ちます。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、とか十戒の言葉、特にあなたの父母を敬えなどということは皆暗記させられていますから、知らない人はいないのです。小さい時に覚えた御言葉は折あるごとに心の中でささやくのです。弟息子は神が彼に与えてくださった父親に感謝することも愛することも敬うこともせず、自分のことだけしか考えてこなかったことを自覚します。まして見えない神など全く無視して自分勝手に生きてきたのでした。その反省は 私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しましたという言葉によく表現されているのではないでしょうか。自分の罪をすっかり認識し、自分の言葉で言い表すことが許しを得るためにはとても大事なのですが、プロテスタントの教会ではどうもそれが重要視されていないように思います。カトリックの教会では国会といって入信の時の悔い改めだけではなくて、1週間を振り返り犯した罪の悔い改めをいたします。小さな国会室に入り神父に罪の告白をするのですが、私の高校時代のクラスメートにカトリックの友人がいました。その友人の話ですと、国会は頻繁に行わなくてはならないと言われていたそうです。弟息子は神と父親に対する罪の告白の次に言う言葉を考えます。もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。彼はもう一度息子として受け入れられてもらおうとしているのではなく、せめて雇い人の一人として働かせてもらいたいと自分の考えをまとめます。お父さんはどういう態度で迎えてくれるでしょうか。お前など知らないと怒って追い返されるかもしれません。ところが事態は正反対でした。まだ遠く離れていたにもかかわらず、父親はいち早く弟息子の姿を見つけて駆け寄ったのです。息子が父を見つけたのではなくて、父の方が先に息子を見つけてくれたのです。私たちの神様は私たちが神のもとに立ち返るのを首を長くして待っていてくださるということなのです。父は息子が帰ってくるのを毎日毎日門口に立って待っていたのです。痩せ衰えボロをまとって昔の面影はなくなっていても、お父さんには息子だとはっきりわかるのです。お父さんは息子の首をしっかり抱きしめ接吻しました。息子は何度も何度も繰り返して練習した言葉を言います。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいという言葉を言わせないで、お父さんは使用人たちに言いました。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。なんということでしょう。彼はボロを脱ぎして汚れを全部洗い落とし、新しい上等の衣を着せられ、指輪をはめてもらい、靴も履かせてもらったのです。大切な息子として受け入れられたのです。指輪は権威の印です。履物は奴隷ではない、自由人であるという証です、印です。肥えた子牛は特別なお祝いのために育てられたものです。それをほふって祝宴を開いたのです。そこに弟息子のお兄さんが畑仕事を終えて帰ってきました。何かにぎやかな音楽が家の中から聞こえてきます。 兄は何事が起こったのだろうと思い、使用人を呼んで尋ねます。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのですとの返事を聞いて、兄は怒って家に入ろうとしません。あの親不孝者が今さらよくも帰ってこれたものだ。簡単に家に入れるなんてとんでもないのに、お祝い用の肥えた子牛をほふって宴会をするなんて、親父はなんておめでたいのだ。私は絶対に許さない。そう思って家に入るのをかたくなに拒みました。父親が出てきて彼をなだめました。彼はたまりにたまっていた不満をぶちまけます。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの身代を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をふふっておやりになりました。なんという差別。私たちがお兄さんだったらきっと同じことを言ったのではないでしょうか。あるいは弟も悪いが、お父さんもお父さんだ。財産など分けてやったあなたが悪い。弟を少しも叱らないで溺愛するなんて、弟をつけ上がらせるだけだ。そんなことでは弟のためにならないのが分からないの、お父さん、などともっときついことを言ったかもしれません。普通に考えればお兄さんの言う通りではないでしょうか。お兄さんとは冒頭で述べましたように、学者ファリサイ人のことです。彼らは熱心に律法を守り、真面目に宗教生活、社会生活を送っている人々の典型です。弟息子とはそれから外れてしまった人々のことです。お父さんとは天の父なる神様です。お父さんが盛大な祝宴を催した理由は簡単です。失われた息子が帰ってきたからです。いなくなった羊、なくした銀貨を見つけて一緒に喜ぶと同じなのです。もし皆さんに同じような息子がいたとしたら、帰ってきたのを果たして素直に喜べるでしょうか。厄介者がいなくなってせいせいしていたのに、また彼によって振り回されることになる、もういい加減にしてほしいと思わないでしょうか。お父さんのような愚かなほどの愛が実は神様の愛なのです。私たちの常識を超えた愛なのです。人間の狭い心では簡単に理解できない愛です。私たちは心が狭いため、でたらめな生活をして戻ってくる人間を許せないのです。自分の弟でありながら、あなたの息子であって私とは関係ないと思いたいのです。そんな弟を迎え入れて喜ぶのは溺愛以外の何者でもないと考えるのです。アメリカのある説教者はこの兄のことをもう一人の失われた息子と題して説教したそうです。非常にうがった説教題ではないでしょうか。お兄さんも神の目から見れば失われたものと言えるのではないでしょうか。なぜなら父親と一緒にいながら 父の心から遠く離れたところにいるからです。弟息子は遠く離れていたけれども、父の懐に帰ってきました。兄息子は父の一番ところ近いところにいながら、心は遠く離れているのです。無条件に弟を許してしまう海のような広い父の愛、それは愚かと見えて兄には受け入れられないのです。神の愛は大きすぎて、人間の狭い心にはなかなか理解できないということでしょう。神に背き罪を犯した人間など罰して滅ぼしてしまえばいいのに、神様は神様の独り子を使わし、十字架にかけて罪人の身代わりにし、罪人を許すなどということは、私たちの考えではあってはならないのです。そのあってはならないことをやってくださったからこそ、私たちは救われるのではないでしょうか。父のような愚かな愛を理解できないのが、兄である宗教家たち、ファリサイ人や律法学者です。彼らは神の戒めに自ら厳しく歩んでいるだけに、他者に対しても厳しい目を向けるのです。そしていい加減な人間を許せないのです。これは自ら義人であると思っている人たちの共通した思いではないでしょうか。神の目からご覧になれば、弟だけでもなく兄も同様に失われた人間であり、救いを必要としているのです。この兄も父の懐に入らなくてはならないのです。嫉妬とも取れる恨み事を言っている兄息子に対して父は言います。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。弟をあなたの息子と言っていた兄に対して、父はお前のあの弟と言って、兄に自分の弟であるとの自覚を促します。いなくなっていたのは他でもないあなたの弟なんだよ。見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。父にそう言われて、彼は自分の偏狭さに気がついたのでしょうか。子ヤギ一匹くれないと父に不満をぶちまけた兄ですが、本当にそうなのでしょうか。よく聖書を見てください。12節の終わりの方です。それで父親は財産を二人に分けてやったとあります。財産の生前分与に預かったのは弟だけではなかったのです。しかもイスラエルの当時の律法によると、兄は弟の2倍の財産がもらえたのです。子ヤギ1匹くらい買うお金はたっぷり持っていたし、自由に友達を呼んで楽しむことも自由にできたのです。そんなことは棚にあげて、今父が一文なしで帰ってきた弟のために肥えた子牛をふうって宴会を催して喜んでいることにケチをつけているのです。お父さんはお兄さんのお金やお兄さんの取り分を使ったわけではないのです。 兄は父の言いつけは守っていたかもしれませんが、兄の心には父や弟に対する愛も思いやりも全くなかったのです。その点では弟と全く同じです。結局は二人とも自分のことしか考えていなかったということでしょう。図面を守ってその精神である神に対する愛と隣人に対する愛を忘れているパリサイ人や律法学者を指して言われていることでしょうが、それは取りも直さず私たちの姿ではないでしょうか。社会的には他人に迷惑をかけないで正しい生活をしていると自負している私たちも、心の中では隣人に対する愛が足りないことを感じないでしょうか。まして神様を愛して生活しているでしょうか。5年前30周年記念誌を出した時に、宝刀息子を書いとてもよく伝わる題ではないでしょうか。私たちは誰であっても主イエス・キリストを救い主と信じて救われる必要があるのです。今あなたもこれから神を信じていこう、神のもとに帰ろうと決心なさいませんでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたから遠く離れていた者たちでしたが、主イエス・キリストの救いに預かりあなたのもとに帰ることができましたことを心から感謝申し上げます。日本にはあなたを知らない人がたくさんおります。一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと忍耐して待っておられるあなたのもとに、一人でも多くの人が立ち返ることができますように助けてください。そのために私たちが、教会が伝道に励むことができるように力を与えてください。また迎えますこの一週間、主を証しする生活ができますように私たち一人一人を助け導いてください。今日出席できなかった兄弟姉妹一同の上にも同じ恵みをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。